Nikoro pare yang ita kanga ava um sa kura chira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne
ire. ランカプテ、おはようございます。2008年11月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第91回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテーとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある二部隊の子ども図書館ですけれども、おとといはですね、初雪が二部隊にも降りました。そして今日はとても天気が良くてですね、スタジオの中に暖かい日差しが入っているという、そういう状況です。アイヌ語では11月をクエカイチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りします。1つ目は、アイヌ有識者懇ビラ取り入り、文化伝承差別解消を2008年10月16日付北海道新聞より。北海道内のアイヌ民族ゆかりの地を訪れている政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会座長佐藤浩二兄弟名誉教授は15日、ビラ取り町内入りし、アイヌ民族代表や役場関係者らと意見交換した。アイヌ政策を進める観光庁の新設や、教育現場でのアイヌ文化伝承を求める声が相次いだ。佐藤座長のほか、加藤忠志北海道歌り協会理事長、常本照樹北大アイヌ先住民研究センター長ら6人が参加。文化的景観に指定されている二部谷ダム周辺の森を視察した後、二部谷アイヌ文化博物館を訪れた。二部谷生活館で行われた北海道歌り協会ビラ取り支部の川名の総七支部長ら幹部との懇談は非公開で行われたが、出席者によると、国にアイヌ政策を専門に扱う省庁や行政機関を設けてほしい、民族差別の解消に国が責任を持って取り組んで、人権教育に国は積極的になってほしいなどの要望が出たという。また、川上満町長らとの意見交換では、ビラ取り町側は、町だけがアイヌ政策を担うには限界があり、国の協力が不可欠、などと国の支援を求めた。二つ目の記事は、俗縄文末期の出土品次々、2008年10月23日付、北海道新聞日高版より。6月からビラ取り町教育委員会が行っていたパンケヌツチミフ遺跡メム83の発掘が9月末で終了。出土した末期が俗縄文時代末期、約1500年前に本州との交易が行われていたことを示す貴重なものであることが分かった。遺跡はビラ取りダムの付け替え道路工事にかかる約1510平方メートル、猿川歴史館の森岡健二学芸員によると、出土品の中で特に注目されるのは、俗縄文時代末期の末期の破片3点と、15センチの鉄製小刀な刀子、さらにほぼ同時期のものと見られる、石製平玉、ガラス玉、琥珀原石も1点ずつ出土した。北海道教育委員会文化、スポーツ課の大沼主任は、刀子について、俗縄文時代末期のものであれば、形のしっかりしたものが出たのは北海道内初と思うと語る。末期も江別市や福島管内、七飯町など数カ所で確認されている程度、今後詳しい研究を見守りたいと話す。このほか、俗縄文時代の地層から簡素な模様の北大一式土器が多数出土、さらに古い地層からは縄文時代 後期約3500年前の土器も出た。両時代の土器の破片は合わせて1万2000から5000点に達するという。盛岡学芸員は須恵器などの出土は本州との交易を物語る。俗縄文時代末期のビラ取りが本州文化と隔絶されていなかった証拠と言えると分析。沿岸地域だけでなく山あいにまで本州の須恵器や鉄製品が渡っていたことは、俗縄文時代末期にすでに山の交易ルートがあった可能性を示していると話している。3つ目の記事はアイヌ民族のミング紹介。10月24日付北海道新聞。あ、申し訳ありませんでした。3つ目の記事は茅野史郎館長が歴史博物館で講演。10月25日午後1時半から猿川歴史館のホールで茅野茂二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長が物と心、茅野茂の見たアイヌの民具をテーマに講演した。史郎さんは子供の頃の子供部屋の押し入れや部屋の一部がアイヌの民具で溢れていた話や、こんな古いものが何の役に立つのだろうかと不思議に思ったエピソードなどを披露した。父茅野茂はアイヌ民具を収集し、アイヌの古老から昔話やゆからを録音し、後世にアイヌ文化を残すためのさまざまな活動をしてきたことなどを紹介した。4つ目の記事です。全道民謡で V ビラ取りの貝沢さん、次は江差し追分で、2008年11月6日付北海道新聞より。苫小牧市で開かれた北海道知事優勝旗争奪第59回全道民謡決勝大会、道民連盟主催の全国民謡の部で優勝した貝沢さやかさんが、道市役所に岩倉市長を表敬訪問した。38人が参加した道部で貝沢さんは津軽よされ節を披露し、昨年の全道民謡の部に続いての優勝を飾った。緊張せず歌うことができたと振り返った貝沢さんは、来年は江差し追分の部に挑戦するといい、息を吸う場所が決められているので苦手ですが頑張って優勝したいとさらなる意欲を見せた。以上のニュースで、シロさん何かございますか。
はい、一つ目の記事でですね、アイヌの在り方に関する有識者懇談会という、団体がですね、道内各地を視察してたんですが、まあ、ビラ取りに入って私もその場でいたんですけども、有識者懇談会の皆さんが来年の8月、どのようにアイヌ民族の権利を実現すべきかという答申が出るわけですけども、
はい、
その答申に期待をしております。以上です。
はい、ありがとうございました。より良い方向へアイヌ文化が向かっていくことを私も願っております。以上で地域のニュースを終わります。